団体幹部とのゴルフのために宿泊費にまで税金を使うな。日本共産党杉並区議団富田拓。新型コロナ第6波について過去最大の感染拡大となった現状をどう分析していますか？
およそ 94% がオミクロン株で、感染者の増加速度が非常に速く、第5波と比べ1日の感染者は2倍以上の800人を超えています。
重症化リスクの低い方は復帰時期が自己判断とされたことは、保健所体制が脆弱だからと指摘します。保健所職員が長時間労働となっていないのか確認します。
感染状況に応じた適切な対策と捉えています。4年1月の超過勤務時間が月100時間を超える職員も発生しています。
コロナ禍は国民健康保険加入者の自営業や非正規の人たちを直撃しました。こうした状況下での国保料負担が暮らしを追い詰めていることをどう認識しているのですか？
医療費の増大により国保料に大きな負担を強いるものになることを懸念しています。
国保料において法定外繰り入れ廃止は重大問題です。国や都の言いなりではなく、加入者を守るために法定外繰り入れを継続すべきです。
法定外繰り入れは保険料の急激な上昇を抑制するなど、今後も引き続き必要と考えています。
新型コロナによる負担を国保料に転嫁しないよう、特別の手立てを取るべきと指摘します。
区長会合意での統一基準で保険料を定めることとしています。
後期高齢者医療制度の保険料が引き上がらないよう、国や都へ財政措置を行うよう強く求めるべきです。また、窓口2割負担を中止するよう、国に求めるべきです。
保険料は法に基づき、当該広域連合が均一の保険料率を条例で定めるものです。また、窓口2割負担は必要な見直しであり、国に対し中止を求める考えはありません。
認可保育施設の保育料について、国制度を参考とした適正化を図ると言いますが、保育料階層を簡素化することで、保育料が引き上がる階層が生まれるのではありませんか？
区保育料は国基準より細分化されています。階層区分の簡素化と適正化の観点から見直します。
保育料が引き上がる所得階層が生まれるかについて答えていません。明確な答弁を求めます。
5年度までの期間で検討します。現時点で見直しの具体的な内容について答えられません。
田中区政12年間で多くの区立施設が乱暴に廃止されました。新たな施設再編計画案でも児童館、悠遊館が大規模に削減されます。すべての児童館、悠遊館が対象か、改めて確認します。
児童館や悠遊館はすべての施設が再編整備の対象です。
児童館廃止だけでも保護者から見直しを求める要望が寄せられています。住民合意がない計画強行は、住民と区政との深刻な軋轢や不信を生んでいるのではありませんか？区長の認識は？
パブコメや地域説明会、関係団体等への個別説明を行っています。また、利用者や地域関係者等に丁寧に説明してきました。
深刻な軋轢や不信に対して答弁していません。住民と軋轢や不信を生んでいないと考えているのですか？区長の認識は？
丁寧な説明を尽くし、一定の理解を得ており、深刻な軋轢との指摘は当たりません。
緊急事態宣言下に群馬県ゴルフ場での飲酒、宿泊を明らかにし、是正を求めてきました。情報公開により、2015年から経済団体幹部と ゴルフをしてきたことが確認されました。間違いありませんか？
区内経済団体の幹部会議に出席した後、引き続き団体幹部とゴルフを行ったことはあります。
ゴルフ前提の会合で宿泊費まで公費支出することに、区民理解が得られると考えているのですか？
区内経済団体は区の協力者であり、懇親のためのゴルフは不適切と考えていません。また、ゴルフ参加のため宿泊したとのお尋ねですが、夕食を交えた懇談でも意見交換が行われることから宿泊したもので、何ら問題はありません。
このままでよいのか、杉並区の将来が心配だ。無所属少数会派連携、堀部康氏。全世界でインフレが加速しています。異次元の金融緩和を長期化させた日本の対応は容易ではありません。今後の区政も物価上昇、金利上昇、スタグフレーションに耐えられるか問題となります。
現時点で影響は限定的と考えていますが、今後の日銀の金融政策を注視していく必要があります。
区の施設再編整備計画は、物価上昇リスク、金利上昇リスクなど全く想定に入っていません。計画をこのまま進めて本当に大丈夫と言えるのですか？
中長期的に見込むことは極めて困難。第2期計画に基づく再編整備の取り組みを着実に進めます。
区は施設再編で区立施設の延べ床面積をむしろ増加させているではありませんか。規模を次々に拡大し、そのツケを区民負担の増大によって解消することが適切と言えるのですか。
次世代に大きな負担を押し付けることのないよう、区民ニーズへの対応を図りながら、段階的に施設規模の適正化を図ります。
区長は6月改選、区長選を控えながら、新規の建設投資事業を数多く予算計上しています。特に浜田山駅南口地下連絡通路整備事業について財源確保の見通しは立っているのですか？
区の担保とする予定です。
同整備事業の受益者である京王電鉄の負担がゼロであることは疑問です。建設投資は今年度長く財政的影響があるため、区長選の結果で方針転換も考えられます。このようなものは選挙後に予算計上すべきではありませんか？
京王電鉄としては、駅のバリアフリー対応は完了済みとの認識で負担しません。そのことも選挙の争点になりうると考えています。
発注工事や調達物品の見積もりにおいて、物価上昇はどのように見込まれていますか？円の購買力は落ち、実質実効為替レートは50年前の水準にまで低下しています。それは区長が初当選した年を100とすると 68.07 です。国際決算銀行1月20日発表。企業物価は前年同月比 8% 超の上昇。特に輸入物価は 40% 超も上昇しています。これは当初予算計上に反映されていないはずです。
工事全体の平均では前年度比およそ 2% の上昇で積算しています。
区民の2拠点居住、ふるさと納税、海外投資などの拡大は足による投票の一種と言えます。コロナ禍における経験から選択肢も広がり、拡大の可能性があります。空洞化。区長に危機意識が感じられませんが、どのように考えているのですか？
区民の定住意向などは高いことから、区民意向調査。区の基本構想が目指す将来の街の姿を実現する取り組みを、着実に進めていくことが一番大事です。
当該基本構想の認知度は低く、全く聞いたことがないと答えた区民がおよそ8割でした。区民意向調査。区長が就任した12年前と比べて認知度は 15% も低下していますが、区民に共有されていると言えますか？
新基本構想を精力的に周知しており、今後も努力していきます。
児童館を廃止するのなら、学校内でも自宅でもないサードプレイスの確保が課題です。対応策を示していかなければなりません。
区内には様々な資源があり、居場所の充実を図っていきます。
判決で子どもの権利条約を直接適用し、児童の最善の利益、子どもの最善の利益に言及した裁判例が出ています。大人の都合優先には厳しい目が注がれるようになりました。区の保健福祉計画などにも趣旨を反映し対応していくことが不可欠です。
子どもの育ちを支え、命と権利を守ることは重要であり、今後の計画等の改定に取り組みます。
区立校でオンライン授業などの実施状況に差が出ています。コロナ禍を踏まえ、対応が必要です。
オンライン等を積極的に活用し、教育活動を継続することができるよう、学校を支援します。